11月15日土曜日の第一面です。トップ記事は遮断踏切緊急時に横断か。 JR 北海道は津波などの緊急時に限り遮断中の踏切の横断を容認する方針を固めました。今年夏のロシア極東カムチャツカ半島沖地震による津波警報発表時に複数の踏切で遮断機が自動的に降り、避難の妨げになっていたことを受け、事故発生リスクより住民の避難経路の確保を優先するべきだと判断しました。日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震と津波が懸念される中、太平洋沿岸の各自治体には17日に説明するということです。次です。大谷4度目 MVP。 アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平31歳が13日ナショナルリーグの最優秀選手 MVP に選ばれました。アメリカンリーグのエンゼルス時代と合わせて3年連続4度目の選出で、歴代最多762本塁打を誇るバリー・ボンズの7度に次ぎ歴代単独2位の受賞回数となりました。過去3度と同様、全30人が1位票を投じる満票でした。次です。熊による人身被害の深刻化を受け、政府は14日新たな熊被害対策パッケージを決定しました。ハンターの報酬の増額や駆除を担う自治体職員ガバメントハンターの育成などで体制を強化。都道府県が独自に行ってきた個体数調査を国が主導して手法を統一し、適切な管理につなげるほか、自治体の財政支援も行います。パッケージは緊急、短期、中期の3段階で取り組みます。緊急的対応として、熊の出没が多い自治体に専門家を派遣し、首長の判断で市街地で発砲できる緊急銃量制度のノウハウも周知。13日に始まった警察官によるライフル銃を使った駆除を進め、自衛隊や警察の OB に狩猟免許取得の協力を求めます。短期的対策では、ハンターの報酬の捕獲単価を増額し、北海道や東北で行っている春季の熊捕獲を他地域にも拡大、ガバメントハンター確保に向け人件費や資機材購入に充てる支援制度を創設します。生育地と人里との緩衝帯整備や電気柵の二重設置も進めます。本年度補正予算案で既存の交付金を大幅に拡充し、交付決定前に着手した自治体の事業でも交付対象とします。交付金を活用しない事業や市街地に出没した熊の駆除などの経費は特別交付税で措置します。次です。高市首相が台湾有事は日本が集団的自衛権を行使できる存立危機事態になりうるとした国会答弁をめぐり、中国の孫英涛外務次官は13日、金杉健治駐中国大使を呼び出し、極めて誤った発言だと抗議し、撤回を求めました。応じない場合は、報復する可能性を示唆しました。一方、日本側も14日、中国の在大阪総領事の交流サイトへの投稿をめぐって、呉江浩駐日大使に抗議、非難の応酬が続き、改善傾向にあった日中関係が再び悪化する可能性があります。台湾問題について中国は革新的利益と位置づけています。孫氏は高市氏の答弁は台湾問題で武力介入する可能性を示した露骨な挑発だと批判。中日関係の政治的基礎を著しく破壊し、中国の国民感情を深く傷つけた。14億の中国国民は決して許さないと警告しました。中国メディアも 高市氏の批判を連日展開し、14日付の共産党機関紙人民日報は、台湾問題で一線を越えた挑発に及んだ高市氏を断じて許さないと論評しました。中国外務省の報道官は14日の記者会見で、高市氏が非核三原則の堅持を明言しなかったことをめぐっても深刻な懸念を表明しました。一方、木原稔官房長官は14日の記者会見で、台湾海峡の平和と安定は国際社会の安定にとって重要だと強調。台湾を自国領とする中国の立場を十分理解し尊重するとした日本政府の立場に変更はないと述べました。船越武博外務事務次官はこの日、高市氏の国会答弁をめぐり、中国の接見中大阪総領事が汚い首は切ってやるしかないと投稿したことに対し、呉氏を外務省に呼んで強く抗議し、適切な対応を取るよう求めました。外務省によりますと、呉氏は中国側の立場を主張し、船越氏は一貫した日本政府の立場に基づき反論しました。次は、その他の面の主な記事の紹介です。2面、小型船スルメ漁、タック超過2000トン。水産庁は、小型船スルメイカ釣り漁の漁獲量が漁獲可能量を2039トン超過と発表。禁漁解除は厳しく。同じく2面、雪印、おこっぺ工場27年3月生産終了。雪印メグミルクはおこっぺ工場、おこっぺ町での生産を2027年3月末で終了すると発表しました。酪農家から生乳を集める拠点としての機能の損廃は今後協議します。ごめん、米5キロ4316円、過去最高更新。農林水産省は3日から9日に販売された米5キロの平均価格が4316円と発表、過去最高を更新しました。30面、スノーマン公演特需、貸し店も期待。スノーマンのライブに合わせ、貸し店や土産物店が品揃えを強化しています。31面、立花党首、名誉毀損容疑認める方針。自死した元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕された NHK 党党首の立花孝志容疑者が一部容疑を認める方針です。同じく31面、生活保護、国が全額保障見送り検討。生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決をめぐり、全額保障しない国の方針に反発が強まっています。17から20面、サタデー同心、今週のメイン、時代に羽ばたく新千歳。13面、人生100年時代、膨らむ介護負担、保険制度を活用。7面、社説、自民結党70年。11面、道内主要企業、現役15社、赤字5社に。27面、太陽光に法定外税、根室で条例案浮上。28面、旧統一教会、元信者に21億円支払い。12面、暮らし、低価値医療、年1000億円超。以上、その他の面の主な記事の紹介でした。卓上式です。位置について、用意、スタート。陸上競技や運動会でおなじみの3ステップだ。号砲を鳴らすスターターの合図とともに選手は集中していく。聴覚障害のある選手はこの流れに反応するのが難しい。 東京の老学校教諭の武見正久さんの生徒もそうだった。短距離走のスタートで出遅れ、悔し涙を流す。十数年前のこの出来事をきっかけに、武見さんは新しい装置を考案する。3ステップをそれぞれ赤、黄、緑の光で示すスタートランプ、いわば光の合法である。メーカーと改良を重ね、すっかり定着した。東京新聞が先頃報じていた。世界の聴覚障害者が競うスポーツの祭典、デフリンピック東京大会が今日開幕する。80カ国、地域から3000人ほどが集まり、21の競技に出場する。1世紀に及ぶ大会の歴史で、日本開催は初めてだ。競技のルールはオリンピックとほぼ同じだが、この大会ならではの見どころが多くある。例えば、目配せや独自のサインで意思を伝える団体競技。武見さんが考えたランプも陸上競技で使われる。音のない世界を想像しながら声援を送りたい。大会エンブレムは手をモチーフとし、親指の先から桜が花咲く一生である。耳が聞こえる人も聞こえない人も互いに理解を深め、誰もが暮らしやすい世の中を作る。その先には笑顔の花が咲くに違いない。卓上式でした。これで第一面を終わります。